皆さんこんにちは。よくおいでくださいました。今日は五十嵐健二さんの第2回目ということなんですね。普通は1回で終わるんですけど、なんで2回になってしまったのかというと、いつもにも増して参考するにする資料が多かったからなんですね。でこの小さな本がかなり大きな参考なんですけども、これは皆さんに本当に一読をお勧めしたいと思います。私の話のほとんどがもちろんここに入っているわけなんですけれども、言うありやすありという、これは三浦綾子さんが、五十嵐健二さんが天に召されるその日に、五十嵐先生のことを小説に書いてもよろしいでしょうかっていうふうにお願いをして、五十嵐健二さんは私のようなつまらないもののことを小説になどお書きくださるなと言ったんですけれども、三浦綾子さんが、でも先生がお書きになったものとか今まで伺ったお話から正確に書きますので、 何卒お許しくださいと言ったら、にっこり笑われたという、それから15年かかってこの本ができたということなんですね。で、本当によくまとめられていて、こちらには音調の木漏れ日という五十嵐健二さんの自伝があるんですね。でこれもこの夕あり朝ありという、この伝記の元になっているんですけども、両方合わせて読みますと非常に立体的にいろいろなことが分かってまいりまして、非常に痛快な、またきれい事ではなくて、本当にその、キリスト者として生きるということの醍醐味をですね、知らされる素晴らしい、読み物になっております。で私は昨日今日もう一度今日のお話のためにこれをもう一回読み直していたんですけれども、改めて気づかされたのは、この五十嵐健二さんが生きていた時代っていうのが、疾風怒涛の時代といいましょうか、波乱万丈の時代だったということなんですね。で昨日私たちは家でたまたまテレビのニュースをつけておりましたら、富士山の下に活断層があるということが分かって、富士山大爆発が起こるかもしれないなどというようなことが言われていました。去年の東日本大震災だけでも日本は大変な、特に東北地方は壊滅的な被害を受けたわけで、このあと富士山の大噴火とかあったら日本はどうなっちゃうんだろうなというふうにも思ったりするんです。ところがこの、三浦綾子さんの本を読んでまいりましたら、実は、もっと大変な時もあったんですね。明治42年、1909年という、この年というのはドライクリーニングをいよいよ始めた時なんですけれども、このドライクリーニング始めた頃ですかね。その頃に大阪に大火事があり、また近江美濃、つまり滋賀県とか岐阜県に大地震が起こり、北海道の樽前山、それから長野県信州浅間山で、いや焼け岳の噴火があったというふうなことがあって、天変地異やいろいろな災害が多発した時だったんですね。でそればかりではないんです。この五十嵐健二さんが生きてた時代っていうのは、若かりし頃ですね、日清戦争っていうのが、あったわけですよね。で日清戦争があって、それからほどなく、また日露戦争があって、それから、日中事変というのが、ありまして、満州事変とかいろいろあって、太平洋戦争があってですね、大変な時代です。でこういう、この間に、また関東大震災とか、あったわけですよね。これが1923年に起こります。死者10万人を超えるというような大災害だったんですね。ということでこういうことを見てみますと、この五十嵐健二さんの96年の生涯の中で、戦争が、少なくとも大きな戦争が、3回起きているんですね。これプラス日本は直接は関係なかったんですけども、第一次世界大戦というのが、起きております。ですので、この五十嵐健さんの96年の生涯というのは世界を動かすような大変動が、あった、 約1世紀ということだったんですね。でこういう、変動の極まりない、また非常に不安な、こういう世界の中を五十嵐さんは、生き抜いてこられたわけですね。
で私たちは実はこの本を読んでみると皆さんもお感じになることだと思うんですけども、五十嵐さんのこの生涯というのは一筋にずっと道がつながってるんです。でもちろんいろんなことが起きるわけです。工場が火事になったり、それから頼みとしていた従業員が裏切って、で自分たちが店を構えるべくですね、お客さんの名簿を持って逃げてしまったりだとか、ひどいことが起こったりするわけです。でもいろいろなことが起こりますけれども、五十嵐さんの人生っていうのはまっすぐなんですよ。でどうしてまっすぐなのかということなんですね。これはちょうど航海士が、空に輝く星を頼りに大海原を、右も左も西も東もわからないような大海原を間違いなく目的地に向かって航行するかのように、動かぬこう星をですね、頼りにしているかのようにですね、実は五十嵐さんは変わらない神という方を見て進んでいかれたんですね。変わらない神をどうやったら知れるのかと、神様からお告げがあるのか、いやそうではありません、聖書なんです。この神の言葉である聖書というものをもうひたすらに読み学ばれていたんですね。で、今朝方ももう一回この本を読み直してですね、改めて驚いたんですけど、五十嵐健さんが、96歳という長寿を全うして世を去られるんですけれども、80歳の頃新しいことを始められたんです。何を始められたかと皆さん思いますか？新約聖書の言語のギリシャ語の勉強を始められたんですね。80歳ですよ。なんというですね、そういうこう根学心というかエネルギー、これは神の言葉である聖書をもっと深く知りたいという思いから出てきた願いだったんですね。もう小学校でいろいろな勉強を目を輝かせながら学んでいる子どもたちと同じように、五十嵐さんもギリシャ語を喜びながらこう学んでいく、神の言葉の味わいが深まるのがもう嬉しくて嬉しくて仕方がない、いろいろ書いておられるんです。使徒行伝ところどころとかですね、詩編のなんとかとか、聖書関係の本も何冊も書いていらっしゃるんですね。今でも手に入ります。で最初に皆さんと開いてみたい聖書の言葉がございまして、この変わらぬ神様ということなんですが、これこそまた五十嵐健さんにとって非常にその生き方を説明するものになっているんではないかなと思います。ヘブル人への手紙の13章というところでございまして、442ページ新約聖書の方の442ページですね。ページが旧約と新約と別々になっておりまして、後ろの方の新約の方の442ページのところであります。442ページの13章の8節というところなんですね。13章の8節のところです。皆さんとご一緒に読んでみましょうか。13章の8節、1-3、はい。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じです。でありがとうございました。これは聖書のいろいろなところにこう書かれているんですけども、神というお方は昨日も今日もいつまでも同じですと。イエス様も昨日も今日もいつまでも同じなんですと。私たち人間は結構変わりますよね。今日はご機嫌よくとも明日はご機嫌悪かったりですね。本当に人間は随分変わってしまうものです。何十年も経つと同じ人かと思えるほどに変わってしまう場合だってあるかもしれません。でも私たちがこの変転極まりないこの世の中、また時代を生きていくときに、どうしたらその
五十嵐さんのようにまっすぐに歩めるのかという、その秘訣を簡単に、もし聖書から見るとするならば、変わらぬ神を、見上げているからということなんですね。で、五十嵐さんの身にいろいろなことが襲うんですけれども、私はとてもその心に留まった、ところが一つあったんです。それは前回申し上げましたように、五十嵐健さんには、子供さんが随分お世話られたんですね。六男六女、子供1ダースなんですよ。男の子半ダース、女の子半ダースなんですね。そしてこの激動の時代に子供さんたちはみんなたくましく生きていって、男の子も出征して、戦争に赴くんですけれども、でも皆さん無事に帰ってきます。ところがですね、四女の千子さんという方がいらっしゃるんですね。珍しい名前ですね。凝った名前がいっぱいあるんですけど、四女の千子さんという娘さんがいらっしゃる。でこの娘さんは水泳が達者で、狂犬そのものの、また非常に愛情深い娘さんだったんですね。で嫁いで、行くんですが、長女を産んだ直後に、なんと25歳で、亡くなっちゃうんですよ。あんなに健康優良児だったみたいな娘さんが。で五十嵐健さんはもう本当に悲しむんですよね。で周りの方々は言うわけです。一人亡くなったけどもあと11人もいるからいいじゃないですかって言うんですよ。皆さんそういうふうに言われたらどんな思いがしますか。五十嵐さんはその時心に思ったそうです。11人はいるけど千子は一人しかいない、千子の代わりはいない。その頃白洋舎の経営は、軌道に乗って、世界を股にかけて企業が展開していく、そういう最中だったんですね。でも、大切な娘さんが早々と世を去ってしまったことが五十嵐さんには悲しくて寂しくてたまりません。でアメリカへ向かう、当時は飛行機はあまりなかったですから、船の甲板に立った時に五十嵐さんにふと詩が浮かんだんですね。そして、その詩が、賛美歌風に後で、まとめられるんですけども、この「You are Yes Ali」という本の中にその一番だけが紹介されています。で私はとっても素晴らしい詩だなと思ったものですので、皆さんにご紹介したいと思うんですね。賛美歌風に書いてある詩なんです。賛美歌風ということはひらがなが多い、読みやすくなっています。その一番なんですけども、思いがけなき、試みに、我が胸、痛く騒げども、身胸っていうのは神様のお心、神様の、御心、神様が、考えておられること、測っておられること、身胸をここに漢字が1個だけ登場しますね。 あともう1個あるか。身胸を善と、信じつつ、全てを見てに、見てにっていうのは神様の手ということを敬った言い方をしているわけですね。見てに任すなり、これが五十嵐さんが作った賛美歌の3番まであるんですけど、1番の歌詞なんです。思いがけなき試みに、我が胸痛く騒げども、身胸を善と信じつつ、全てを御手に任すなり、こういう心境なんだなという、その心の中をですねちょっと覗かせていただけるような、思いのする、賛美歌であります。確かに、愛する娘が、忽然と世を去ってしまったっていうのは、これは試みの最たるものだったと思うんですね。で心は非常に動揺する。でも神様の心は必ず善であると、
イエス・キリストは昨日も今日も常しえまで変わりたまうことなし、この神様は、素晴らしい良き神様なんだと。だから今私にはそれが善だとは到底良いことだとは思えないけれども、神様何かお考えになってなしておられることなんだと。だからそれを信じて、神様は、その災いを起こして、苦しめているっていうんじゃなくて、何かお考えが、良きお考えが背後にあってなんだと、それを信じて、ならば全てを神様の御手にお任せいたしましょうという、そういう詩なんですね。で、まさにこのようなあの考え方こそが五十嵐さんの、胸に去来していたんだというふうに思います。さて、先ほど鈴川さんの方からですね、前回のお話を非常に要領よくまとめていただきました。非常にその、喧嘩っ早いというか怒りぽいですね、瞬間湯沸かし器のような、まあ、お父さんのもとで、彼は幼少期を過ごしますけども、早々と、養子に出されてしまいまして、五十嵐家の人間になって、それからいろいろなところに出かけていくわけであります。日清戦争にも、参加してまいります。また、今度はロシアとの戦争が間もなく起こるから、スパイとして、入ろうということで北海道に行くんですけども、騙されて、いわゆるタコ部屋みたいなところにいられて、もう逃げることかなわない、うっそうとした原生林の奥で、その開拓事業を強制労働的にさせられる。命からがらそこから逃げてくる。小樽の海で死のうと思ったんだけれども食べるものがない、もうその死のうと思うんだけども空腹で、思わず波打ち際に来ていたわかめをむさぼり食べて、それでまた生きる気力が少しできて小樽の道をふらふらとさまよっていた時に、ある旅館に泊まったことがきっかけで、そこからキリスト伝道者と再び、前に前橋でも会ったことがあったんですが、再び小樽でも会って、そしてキリストを信じ、通りがかった井戸のほとりでザバッと水をかけていただいてですね、洗礼を受けるという、クリスチャンとしての出発をしたというようなところをお話ししたわけであります。で、いろいろなことを申し上げたんですけども、その、三越というところでこう勤めながら、彼はドライクリーニングの道にこう入っていくわけですよね。このドライクリーニングというのは、まあ、水を使わない、まあ、洗濯ということで、これを紹介してくれたのが、そのオーストリアの、総領事をしていた、方の、オーストリアの、総領事ですかね、していた、牧野、信明という、当時も文部大臣になって日本に帰ってきていた牧野文部大臣の奥様から、オーストリアにはドライクリーニングというものがありますのよというふうに紹介を受けて、まあ、これは当時虫洗濯って言われてたようですね。虫洗濯、まあ、蒸気でもって、こう乾燥させるということですね。でこれですと、もちろんその高価な、まあ、衣類というものを水洗いするということは生地を傷めますもんね。ですから、昔の水洗濯っていうのは、その、まあ、東京の方にどうも洗濯博物館というのが、五十嵐さんのものがあるそうなんですが、水を染ませて、石にこう叩きつける洗濯とかですね、それから板にこう擦りつけてこうゴロゴロやるとかですね、まあ、いろいろな方法があったんだけれども、やはり布地を傷めるわけですよね。で高級なものになればなるほど、やはり水で洗うというのは、非常に傷める確率が高いということです。まあ、そういう中で、このドライクリーニングがあるということを知らされた、まあ、五十嵐健二さんは、その研究に乗り出すんですね。 で現在の東京工業大学 の教授をしておられる先生、当時は東京高等工業学校って言ったんですけど、そういう先生に相談に行ったりだとか、いろいろな方々の知恵を借りながら行きますが、やはりやり方っていうのは企業秘密で、そんなの教えてもらえるわけがないわけですよね。で、いろいろしていくわけですけれども、そのうちに、だんだんベンゾールっていう、ものにこういわゆるベンゼンとかベンジンっていうやつですね。ベンジンとかベンゼンっていうのは染み抜きに使ったことが私もなんか子供の頃思い出すんですけど、でもこれでも綺麗になるわけではないんです。それで、もう蓄えた資金がどんどん減っていって、そして借金までできていくような状況の中にあっても、研究というようなことで、またベンジンの匂いでその頭がクラクラするような状況の中で、試行錯誤なんですね。でもこの時にやっぱり五十嵐さんは、これはね信仰とは別のことだからっていうことではなくて、奥様のヌイさんが、あなた一緒に祈りましょうよ、そして神様に一緒に祈って、そうしていくときに、いろんなアイデアがこう与えられていくわけですよね。そしてこの、ベンゾールという、ものに実はこんなことはメモされる必要全然ありませんけども、思いついて祈った後思いついて、食用ラードとアンモニアを化合させて、そこにエーテルを加えるというですね、そういう方法を思いついてやってみたら、素晴らしいクリーニングができたんです。うわーと思って、まずしたのは神様ありがとうございますって言ってですね、神様を礼拝することでした。早速いろいろな資金面で協力してくれた自分がかつて勤めた三越に行って、試しに、そのやってみませんかと言ったら分かったということで、非常に高価な、医療品をですねお預かりして、でこういう新しく発見したドライクリーニングでやって、出来上がって持って行った時に、見事な出来栄えで、非常に驚かれ感心され、これはこれからの、ドライクリーニングの夜明けだということで、実はこれはもう東洋で最初の試みだったと言われるんですね。でも、この製法というものを、五十嵐さんは特許に申請すれば、お金がいっぱい入るわけですよね。でも特許を申請しませんでした。それは独り占めしてはいけないという思いがあったからです。でこのことのために、今度はライバルが現れてくるわけですね。でライバルが現れるんですけれども、中には非常にこう強力なライバルがいて、とってもこう困っていくんですけれども、この時にも五十嵐さんは心が穏やかでないんですよ。そういうところは、私と同じ、あるいは皆様もそういうお気持ちを持たれることがあるかもしれません。心が騒ぐわけですよね。自分がせっかくここまでやってきたのにって、でもそうだ、敵のために祈るっていうんではないんだけれども祈りましょうというふうに、先輩のクリスチャンの姉妹、信者の女性に言われてですね、それで、そうだ、相手の方のために祈っていなかったと言ってですね、相手の方のために祈ってその会社が繁栄するようにっていうふうに祈っていったら、不思議なことが起きてきたっていうんですね。それは自分の心の中に、その相手の方に対するライバル心じゃなくて、相手の方に対する尊敬の気持ちが芽生えてきたっていうんですよ。でとにかく相手はアメリカ帰りで、ドライクリーニングの知識もいろいろ持っています。ならば、自分がいろいろ知ってるなんていうふうに高ぶらないで教えてもらおうっていうふうな思いが出てまいりまして、そしたら相手の方もいろいろと五十嵐さんを信用して、いろいろ教えてください。結果五十嵐さんの会社はもっと繁栄してったんですね。そうこうしてる間に、相手のライバル会社はドライクリーニングってこう火を使いますので、高熱が必要ですのでね、で火事を起こして、相手 の会社は1年ぐらいで、店を畳んで、その方もアメリカへ帰ってしまうというようなことがあったんですが、 いろいろなことが起こるんだけども、本当にただただまっすぐに、いろんなことが起こるけれども、身旨を善と信じつつ、何が起こっても神様の身旨は幸いなことなんだということを思って、それを信じて、行くというふうなことだったんですね。さて、ドライフクリーニングやってる間に、これは前回も時間がなくてですね、お話できなかったんですけれども、実はドライクリーニングをやると同時に五十嵐さんは、染め物、染色もやってたんですね。でクリーニングと染色っていうのは、コインの裏表みたいなものなんだそうなんです。どういうことかと言いますと、汚れのシミがどうやってついたかっていうことがわからないと、そのシミを取ることができないわけですよね。だから染色とそれから染み抜きというのは、表裏一体というか、恋の裏表みたいなものなんだそうなんですね。だから染色のこともとてもよく勉強していたわけです。ところが時あたかもですね、明治の御代が終わるというふうなことになりまして、明治天皇が崩御されるということがあったんですね。これが明治45年の1912年のことでした。この時に、ある事件が起こります。それは、ボア事件というんですね。ボア事件って何かというとですね、明治天皇が崩御されて、昭憲皇后というですね、奥様が、この喪に服しておられるわけですよね。それで皇居から、の係官から、五十嵐さんのところに電話が入ります。至急皇居に出向くようにということですね。皇后宮式という身分立場の方からです。で行ってみましたら、そのボアっていうのは、この白鳥の、羽毛、ですね、白鳥の、襟巻きですね、襟巻きがあるんですけど、白鳥 の羽毛ですかね、これを使った高級な、もちろん皇后様がお召しになるんだからものすごい高級なものですね。これを、ね、召してるのが亡くなったわけですからね、黒に染めてもらいたいという、そういう注文が来たんですよ、五十嵐さんのところに。で五十嵐さんはその染色もプロですから、心得があるわけですよね。それで分かりましたと言ってですね、その、ものすごいその高価な、また2つとない、白鳥のその、羽毛でできて、羽毛というか羽でできている襟巻きをうやうやしくいただいて、これを真っ黒にきれいに、染めるというお仕事をいただくわけですね。ところが、これは桃山御陵というところに出かけてお召しになるということで、公式行事でお召しになるものなんですね。で、いただいてきたはいいんだけども、そのだんだん心配になってくるんですよ。やれる自信はあるんだけども、世の中には万が一ということがあると、万が一にも失敗がないようにということで、応援を頼むんですね。で応援を頼むのが、二河染色店というところだったんです。二河染め物屋さんというね。でこれは自伝の方を見ていったら、やっぱりご本人の名誉のために括弧仮名って書いてありましたね。本名ではなかったと思いますね。でこの二河の染め物屋さん、二河さんを呼んで、実はこういう大変な役割を仰せつかったんだけれども、一緒にやってはくれますまいかというふうに、五十嵐さんが頼むわけですよ。で分かりましたと言って、五十嵐さんとしては自分がやるのを見ててもらいたいというつもりでいたんですね。ところが、二川さんの方は俺の代わりにやってくれというふうにどうも思っちゃったみたいなんです。で作業をする予定になっていった日に行ってみたら、なんとこの白鳥の襟巻きが、もうその容器の中に入れられてて、熱いお湯の中で半分のドロドロに溶けてしまってたんです。って出してみたんだけども、もう芯もなくなってヘナヘナになっていて、もう二度と見られる形になったんです。二川さん、なんていうことしてくれたのかって、 この二川染物屋のご主人もですね、もう青い顔してるわけですよ。血の気が引いて、困ったと言ってですね、それで本当に困ってしまうんですよ。で、もうその刻一刻と、これを、染めたものをお届けする日が目の前に迫っているわけですね。でもね、どうしようもない。でまず五十嵐さんが思ったのは、まあ、東京中を駆け巡ってこれと同じものを探すということだったんですね。ところがね、どこにもそんなもの売ってないんですよ。で最初、朝起きて行ったお店がこれはあることあったんだけど短すぎてダメだったんです。で他のところをずっと足を棒にして巡ってみたんだけれどもダメだったんですよ。それでもう刻一刻と、時間が迫ってきましてですね、もうこれは、時代が時代ならばもう切腹ものだと思いながらですね、いたわけです。そしてこの人に頼むより頼むんじゃなかったって神様により頼んで神様に祈ってからすればよかったのに祈るのも忘れて、この染め物のプロだから二川さんにお願いすればいいというふうに思ってやったことが裏目になってしまったと。やっぱり、どんなことでもどんな些細なことでも自分の力でやろうととか自分の力でこれはできるぞという慢心があるとろくなことはないというふうに、この本の中でもたびたびそういう言葉が出てくるわけですね。まあ、恐るべきは慢心ということですね。慢心は、ちょっとしたことで暗転して絶望に変わってしまうということをですね、経験していくわけです。そして奥様と一緒に、どうしたらいいだろうって、で、聖書を見ましょう、祈りましょう、いつもそこへ戻っていくわけです。でやはり変わらない星を見ながら航行する船のように、皆さんもご存知であったかどうかは知りませんが、私もだいぶ前に聞いた話なんですけども、空を飛んでいくこのジャンボジェットってありますよね。このジャンボジェットに限らないかもしれませんが、スカイルーフになってるんだそうですよ。全部が全部そうでないかもしれませんけども、それはどうしてスカイルーフになっているのかと言いますと、万が一、飛行機の自動操縦というかレーダー機能というんですかね、その機器に異常が起きた場合にどこへ飛んでいっていいかわからないという場合に最後の手段はスカイルーフから星を見るということなんだそうです。でパイロットはその訓練を受けているというんですね。でその星を見るならば、目的地に飛んでいけるということなんですね。でそれが、五十嵐さんにとっては、ご夫婦にとっては、聖書であり祈りであったわけです。その祈るということは軌道修正の時間だったんですね。そしてずっと祈ってた時になぜか心の中に平安が戻ってきました。そしてそうだ、最初に訪れた店に行ってあれは短かったんだけども2本つなげたらどうだろうかという思いが与えられて、夜が明けるとすぐに、すいませんがこの間見せてもらったのもう一回見せてくださいと言って、朝早くから何ですかというようなことだったんですが、それを物は同じですからね、で買って戻ってきて2つのものの、このある部分をこう解きほぐしてある部分を少し切ってうまくつなげてみましたら、全く最初から一本の襟巻きであるかのような見事な仕上がりになった。祈りつつ、今度は、自分が、確信と、自信を持っているやり方で祈りながら、この染め物を真っ黒にこう染めた。で上がってきた。で、仕上がりの時間を置いてみた。出来上がった。見事な出来栄えだったんです。そして結局結論から言いますと、期限にぴったりと仕上がったものをお持ちすることができたんです。そうしたら、この皇居のですね、皇后宮式というこの立場の方がですね、非常に喜んで、 実に見事な出来栄えである。で、皇后様も非常に喜ばれて、実に見事な出来栄えであるということで、ご褒美をいただくんですね。ところが、五十嵐さん心が責められるんです。なぜかというと、今差し上げたものはお預かりしたものと違うものなわけですね。そこで、この、皇居のその、係の方にですね、今までの真相を全て明かしたわけです。で、私はもうこれで仕上がらなければ死ぬつもりでありましたということを言いましたら、そのことを後で皇后様が聞いて、そこまで思い詰めるほどに苦労させて本当に申し訳ないことであったということで、またまたねぎらいのね、お言葉といろいろいただいたというふうなことで、この件は無事に収まったということなんですね。でも、この件というのは非常に象徴的なことでした。つまり、私たちは人に頼りたい、この人に頼れば何かうまくやってくれるんじゃないかと思って、頼んだところが余計に泥沼に入ってしまうというか、余計にややこしいことになってしまうということがあるんですね。で、私も今まで、過去に何回かそういう経験をしたことがありました。まあ、神様に頼るというふうにクリスチャンである自分は、建前上そう言っているにもかかわらず、いざという時になったら何か人に、このコネがある人、それからいろいろと、力がある人、頼ったら大丈夫だと思う人、をまず当てにして、神様は二の罪三の罪に、どこへやらというような状況で寄りかかって頼んで、頼む前よりももっとひどい、はるかにひどい状態に陥ってしまったということが何回か私の人生の中にもあるんですね。余計面倒なことになってしまった。最初から神様に頼ればいいものをという、これは五十嵐さんにとっても非常に大きな、教訓になったボア事件ということだったんですね。そしてそれからですね、前回もお話ししたと思うんですけども、大正2年の、1913年なんですけど、これが転覆事件というのが起こるんですね。白洋舎の、転覆事件というのが起きます。で、これは前回非常に慌ただしくお話ししたところだったんですけど、いわゆる転覆事件というのは、乗っ取り事件だったんですね。乗っ取り事件です。で、これは会社の柱として頼りにしていた、これはもうイニシャルでしか出てこないんですけども、 M さんと K さんというですね、人が起こしたものでした。結局五十嵐社長の信頼を得ているのをいいことに、白洋舎のお客さんの名簿を盗み、また五十嵐さんが知らない間に大きな建物を借りて、もう自分たちが白洋舎の技術をそっくり真似て事業展開するということで、社員も皆ごっそりと引き抜いていくというですね、転覆事件があったんですね。で、白洋舎を貶めて、自分たちがお客さんをみんなもらうべく、いただいたその預かっているクリーニングの品物にわざとアイロンをずっとかけて焦げ目をわざと作ったりだとかですね、いろいろこうして嫌がらせをするというひどいことが起きるわけですね。で、もうこの時は白洋舎がひっくり返るというふうに、覚悟した時だったそうであります。そして、この時に五十嵐さんはもう本当にこの腹が煮えくり返るというですね、そういう思いをするわけですね。ところがローマの手紙の8章というところに、こういうことがあります。神が、もし味方であるならば、味方であるなら誰が私たちに敵することができるだろうかという言葉が書いてあるんですね。神様がもし味方であるなら誰が私たちの敵になることができるだろうかという、あ、そうなんだ、神様が誰が裏切っても 誰が自分を見捨てても神様は私を見捨てないというですね、非常な励ましをいただくんですね。それから同じローマの手紙の12章というところですね、復讐は、神のすることって、神のなさること、復讐は神のなさることであると書かれているんですね。だからあなた方は復讐してはいけない、むしろ、その人にとって良いことをしてあげなさいって書いてあるんですね、ローマの手紙の。でそう思っていった時に井原さんの、心の波もですね、だんだん静まっていったんです。あ、そうなんだ。で、転覆事件でごっそり社員がいなくなったんだけども、後に残った、7人の侍、この7人のメンバーが本当に白洋舎の再建のために、粉骨砕身尽力してですね、でやがては白洋舎は以前にも増して、栄えていくわけです。ところがその白洋舎最高のその時期に、もう名簿もお客さんのお得意様のいろんな情報も全部持っていかれてしまって何にもないという、そういう状況の中で記憶を頼りに昔のお客様のところに井原さんが洗濯物のご注文ありませんかというふうにあるところに行ったんです。そしたらそこでバタッと出会ったのがこの転覆事件の首謀者の一番よくしてあげた M という人だったんですね。この M さんがそのお店からもうごっそりと注文の洗濯物をいただいて帰るそのところとバタッと出くわしてしまったんです。で自分の心の波が静まったはずであったのに、この憎き M を見た時にですね、メラメラメラメラとやっぱりこう復讐心がこう芽生えてくるわけです。でそういう思いに駆られるんですけども、だから、この簡単にその心の波が静まるということでは必ずしもないかもしれないんですね。でももう一度また聖書のところにこう戻り続けるんです。決して、その受けた痛みとか傷をね、完全に記憶から抹消できるわけではない、思い出そうと思えば思い出せないことはない。でも五十嵐さんはおっしゃるんですね、もう神様にあってこれ許そうというふうに方向が決まったら、あとはいろいろ心が騒いでも、方向が決まっても動き出しているのであるならば、あとは神様が、よきにしてくださる。そして白洋舎は立ち上がっていくわけです。でその後日談なんですけども、この乗っ取りをした人たちの会社はその後結局みんな欲の川が突っ張った人たちの集まりだったので、給料の取り分だとかいろんなことで争いが起きて、もう喧嘩が絶えない。そうこうしている間に1年後その会社が、建物が火災で燃えてしまって、クリーニングってよく火災が起きるんですね。でみんなバラバラになってしまったということです。でそれからですね、時が流れました。それからこの転覆事件から時が流れてなんと10年後のことなんですよ。10年後その五十嵐さんはもう押しも押されぬ白洋舎の社長としてですね、いろいろなところで活躍の場が広まっていったわけです。そして多分 NHK だと思いますが、ラジオで、合理的な家庭生活っていうテーマでお話をしていた、放送を、どこで聞いていたのか、たまたまラジオ放送でこの M さんが懐かしき白洋舎の社長である自分が裏切った五十嵐さんのラジオ放送を聞くわけですよ。それでもう彼はもう本当に後悔の念に打たれてですね、もうおえつしポロポロ涙流してですね、分厚い手紙を五十嵐さんに送ってくるわけです。そして、私は、白洋舎また五十嵐社長に大変なご迷惑をかけた、M でございます。その後の、我々の、哀れな末路はもうご承知の通り、でございます。そして私の子供も家内も大正12年9月1日の関東大震災で命を落としました。これも 社長を裏切った天罰だと思っております。どうか、お許しください。そして私も神様に許しをいただきたく思います、と言って、住所が書いてないお手紙だったんですね。でもどこかわからないその地で、この M さんが自分のした、悪行を悔いて神様に立ち返ろうとしてるんだということを知って、心からの祈りを涙とともに捧げたなどということも書いてあってですね、一時的にはなんかこちらの人が得したみたいなんだけれども、やはりその変わらないイエス・キリストは昨日も今日もとこしえまで書いたもんことなし、このイエス様を見つめていた五十嵐さんは難なくまたそこから立ち上がっていくわけです。前回お話したでしょうか、七転び八起きという言葉がありますが、これは聖書に書かれている言葉なんですね。正しいものは七回倒されてもまた八回目に起き上がると、七転び八起き、これは聖書です。まさに七転び八起きのその人生だったというふうに思うんですね。そしてこのまっすぐということで考えていきますときにですね、子供さんのこともね、思い出されるんですね。先ほどお話したように五十嵐さんには六男六女という方が子供さんがおられました。その何番目かの息子さんで裕二さんっていらっしゃったんですね。裕二さん、当時小学校5年生の裕二さんですね。でこの裕二さんが、小学校5年生の時に、この裕二っていうのはこう難しい、字を書く、こんな字でしたかね、書かないのかもしれません。この裕二さんが小学校5年生の時だったんですけどですね、この五十嵐さんが建てた社長宅があったんですね。この社長宅を建てる時にも、いろいろなエピソードがあったんです。この棟梁と見込んで前金で、社長宅を建てる資金を渡してあったんですね。全額渡してあったんです。ところがその棟梁がそれを、持ち逃げしてしまったんです。で社長宅建てるんだから相当な金額だと思いますね。で困ったなっていうふうに思ったんですね。それで五十嵐さんは四方八方手を尽くして、なんとその大金を持ち逃げした棟梁を何ヶ月かかったか分かりませんけど見つけるんですよ。で見つけて、実にその棟梁は罰が悪いわけですよね。で、なぜあなたはこういうことをしたのかって言ったら、いろいろと、申し訳ない申し訳ない、本当に許してくださいというようなことで、いろんな悪いことに使ってしまったというようなことを白状するわけであります。で、そのお金は今どのぐらい残っているのかと聞きますと、ほとんどもう使ってしまったというわけですよ。で、その次に五十嵐健さんは皆さん何したと思います？何したと思います？もう一回頼んだんです。もう一回頼んだんですよ。今度はしっかりやってくれ。そしたらもう棟梁はですね、非常に感激して素晴らしい家作るんですね。で彼は立ち直っていくわけです。だから五十嵐さんは本当にいろんな人たちをこう立ち上がらせていく、考えてみれば自分のような箸にも棒にもかからないものを、神様は拾ってくださったんだと、そして立ち直らせてくださったんだと、そういう神様に対する、自分の感謝の思いとどこか、二重になるところがあったのかもしれませんね。で、その社長宅が出来上がるんですけども、そこはとても見晴らしの良いところだった、ところがその、子供たちが12人いるわけで、ずらーっとこう朝寝てるわけですね。で
とてもなんか怖いお父さんだったらしいです。あの子供さんたちの話によると。で、朝行くと野郎ども起き上がれって言って、子供たちを起こすというようなねそして言うこと聞かないとパーンとこう拳が飛んでくるっていうのは、そういう厳しい、そういうお父さんの一面があったそうです。でもこの小学校5年生のユージさんが、めちゃくちゃに怒られたのは、ユージの字は漁名漁字 の字なんですけども、難しい字ですね。めちゃくちゃに怒られて、もう何発殴られたか思い出せない、殺されるかと思ったっていうほど殴られた事件があったんですね。それはこの見晴らしのいい、家の眺望を妨げるような場所に新しい家が建ってしまったんです。そしたら、このユージさんが、お父さん、あんな家燃えちゃえばいいのにねって言った。子供がですよ。今まですごいいい景色見えたわけ。それが新しく家が建ったために眺めが急に悪くなっちゃった。思わず小学校5年のユージ君が、あんな家燃えちゃえばいいのにねと言ったら、小学校5年の子供なんだけど、お前今なんて言ったって言って、もうボコボコボコ殴られてですね、この時はもう親父に殺されるかと思ったって言うんです。何を言ってるんだって。でもそのことはすごく子供の心の中に残るわけです。つまり本当に自分にとってはそれは迷惑かもしれない、でもそれは自分の勝手な言い分であってですね、それで人を呪うとか人の幸せとか、良い条件を妬むっていうのは、これはもう何が何でも教えなきゃならないというふうな思いがあったんでしょうね。ちなみに皆さん、今、例えばカナダで、この五十嵐さんがユージ君にしたようなことをやったら逮捕されて刑務所なんですよ。ニュージーランドでもそうだと聞きました。自分の子供、こんなことしちゃダメ、ペンってやったら捕まって刑務所なんですよ。つまり子供がどこか役所か警察に行って、うちのお父さん私に暴力振るったって言ったら調べが入ってもう有罪です。必ず罰せられます。だから他にも世界にそういうところが徐々に出始めているんですけども、しつけができないというですね、そういう時代に入っている国々が、あるということですね。でもこういうことがあったからこそ、12人の子どもさんたちはまっすぐに、育っていったということをですね、思わないでは、いられないわけであります。いろいろなことを、皆さんと共に見てき、たんですけども、そうですね、もう一つ二つのお話をして、閉じてまいりたいと思うんですね。この五十嵐さんが、守った人たちの話がいろいろ出てくるんです。それは今もお話したんですが、大正12年1923年の関東大震災の時の出来事ですね。この時、日本は大変なことになっていたわけですよね。今の東日本震災大震災とはスケールが違うかもしれませんが、及ぼした被害は、大変な甚大なものだったんですね。東京の3分の2が、焼けてしまうということですね。死者10万人、行方不明4万3000人、全壊家屋13万戸、焼失家屋44万7千戸というような大被害がもたらされました。白洋舎も例外ではなくて、東京にあった工場はほとんど、燃え、また全壊して、しまいます。でもその中で実は起きてきた問題があるんですね。それはこの羅針盤を持たない日本ということを最後のテーマでこう考えたいんですね。五十嵐さんはまっすぐに、昨日も今日も変わることがない神様を基準に歩んでいた人だと思うんですけども、
やっぱり、日本人、まあ、私も含めてだと思うんですけれども、日本人というのは時の流れに流されやすい、またみんな他の人たちが、なんていうかということに左右されやすいというふうなことがあるんではないでしょうか、まあ、そのことを思わせるような出来事なんですね。私はですから思うんですよね。日本では神様ってあんまり恐れられないですよ。でも神様よりももっと怖いのはね、世間様なんですよ。世間が何て言うかということを多くの人が気にし、気に病み、また世間様からいろいろ言われないようにということを気にしながら生きています。本当はそうじゃない。世間が何て言おうとも、永遠に変わりない方は神様しかおられないんだから、神様を基準にしていければいいということが聖書から教えられるメッセージで、まさにそのような痛快な生き方を今五十嵐さんがしていくわけです。私もその高校で教師をしておりました時に、生徒が、よく言いましたね。みんなやってる、なんか悪いことを、みんなやってる、で、あるいはみんな持ってる、お父さんお母さんも例えば、何かいろいろな便利なものをですね、みんな持ってるとかみんなやってるって言ったら、私は PT の時に言ったんです。みんなって誰と誰か名前言ってみなさいって。そうすると大体2人か3人ぐらいしかなってこないんですけど、日本人がね、みんなっていう言葉にとても弱いんですよね。で、この当時日本人のみんなが何をしていたのかということなんです。この関東大震災という歴史にも残る震災が起きた時に、特に被害に遭った人たちがいたんですね。それは朝鮮人の人たちだったんですね。今は朝鮮人というふうに言わないんですが、まあ、当時は韓国っていうのは、赤い色を塗られていた、日本の、まあ、領土みたいな状況だったんですね。領土って言ったら何なんですけども、日本が支配をしていたわけです。1910年日韓併合っていうのがあったわけですよね。韓国にとっては屈辱の歴史であるわけです。で、この朝鮮半島から来たこの、朝鮮人の方がいっぱいこうおられるわけですよね。まあ、韓国人って言ったらいいかもしれません。当時は朝鮮人と言われていました。で、皆さんも古い言葉になったと思うんですけれども、いろいろ一眼レフとかこうカメラがあって、シャッタースピードだとか露光だとか、なんかそういう露出だとか、そういったものをこうメモリでこう調整するんじゃなくて、誰でもスイッチを押せば簡単に撮れちゃうカメラのことを昔なんて呼んでましたか？
バカチョン
カメラって呼んでたんですね。で、これはとても失礼な言葉なんだっていうことを全然知らないで私たちが使っていました。私も使ってました、バカチョンカメラって。今こんな言葉言いませんよね。言わないですね。でもバカは分かりますけど、チョンって皆さん分かります？チョンっていうのは朝鮮人のことだったんですね。だからバカでも朝鮮人でも使えるっていうような言い方で、非常にバカにしてたんです。こんなひどいことを日常用語で使ってたということ自身が恐ろしいことですね。で、この時関東大震災の時、日本人は、まあ、パニックになったんです。で、朝鮮人が火をつけたとかですね、それから井戸に朝鮮人が毒を投げ込んだとかですね、朝鮮人が今まで日本人にこう痛めつけられてきたから、反乱を企ててるというかですね、そういう根も葉もない、まあ、流言飛語が、まあ、飛び交ったわけですね。そして、この時に、2000数百名の朝鮮人の方々が殺されてるんです。もうその多くはですね、リンチです。もう寄ってたかってもう殴り殺されて、ひどいものだったんですね。そして白洋舎にも朝鮮人の、まあ、韓国人って言った方が今はいいかもしれませんが、井原さんがその本の中で朝鮮人って書いているので、朝鮮人の、青年がね、2人いたんです。で、この関東大震災の、まあ、いろんな騒ぎがややこう落ち着いてきた時に、 今度は社会主義者と朝鮮人の人たちが大弾圧を受けるんですね。社会主義者、こういう時に革命を起こそうとしてるんじゃないかということで、この機に乗じて日本の政府が大隅栄とかいろいろな社会主義の思想家を捕らえて、でなんと警察署でリンチの挙句に殺してしまうんですね。そういうことがね、そのどさくさまの紛れに行われてしまうんです。ひどいことですね。そしてこの朝鮮人の青年2人が、この白洋舎に今いるということで、次々に近所の人たちが棒切れとかいろんなものを持って朝鮮人出せという大変な騒ぎになるんです。でみんな見るとですね、この近所の顔おなじみの人ばっかりです。でもその時に、井原さんは何とも言えない勇気を神様からいただいて、もうこれ命をかけて、この性能を守らなければならないということで、この二人を殺すと思うならばまず俺を殺してからにしろとものすごい、こう勢いで言ったんです。身を出しになって、まあ井原さん小柄な方らしいんですけども、その時はすごく大きく見えたようですね。そしたらその剣幕乗されてみんな帰っていった。でこの社員である朝鮮人の方々は、無事であったということなんですが、結局、その日本人は日清戦争の時もそう、日露戦争の時もそう、また太平洋戦争の時もそう、みんながうわーっと動き出すとみんなうわーっとついていくということだったんですね。でもこれはおかしいっていう時にノーっていう答えを言ったのが、手を挙げたのが五十嵐さんだったんです。その出来事を2つ紹介したいというふうに思うんですね。それはメモされるほどのことでもなくて、本を見れば全部書いてあるんですけども、昭和7年1932年のことでした。白洋舎はたびたび火災とかあってますよね。でドライクリーニングの、研究中に、工場というか自分の工場とも言えないような小さな、建屋がですね大爆発で、五十嵐さんも全治9ヶ月の火傷を負ってしまうということがあったんですね。それ以来安全ということに関してはすごく慎重になったんですね。万が一にも事故が起きないようにということで、職場の安全管理にひときわ力を入れたわけです。特に社員の皆さんが安心して働けるようにということで、でそういうことで結局後で政府から、乱受褒章というですね叙勲を受けるというふうなことになっていくわけなんですが、この1930年何があったのかというとですね、全国、全国産業、安全大会というのがあったんですね。安全大会、いろいろな企業で社員の皆さんの、この安全をどのように確保していったらいいのかというこういう、全国大会が行われて、井原さんも発表者の一人だったんですね。ドライクリーニングで散々いろいろな経験がありますから、そういう事故がないためにどういうことが考えられるのかという発表して、大好評だったんですね。ところが、その時に一人の人が立ち上がって、ある面白い提案をしていくわけですね。で、これはですね、もう本当にびっくりするようなことだったんですけれども、ところがこの時開いた総会で大変なことを言い出した者がいた。彼は言った。皆さん、安全週間の初日に各工場ではその土地の神社に参拝し安全祈願をいたそうではありませんかと言って、2人3人が参戦説をして拍手が起こって、ほとんどが皆この提言に賛成したかのように見えたっていうんです。さて、皆さんが何百人も集まっているそういう場所で、皆さん安全祈願にそれぞれの、 地域にある神社に参拝して安全祈願しましょうよっていうふうに提案して、みんながわーっと拍手して賛成したら私たちはやっぱりみんながそうしてるんだったらそうしないとちょっとまずいような、そういうあの、誘惑というか、弱さを持ちやすいし、ここでことを荒立てたくないっていうふうにあの、思う人は決して少なくないと思うんですね。でもその時にあの五十嵐さんは、立ち上がって反対演説で述べました。皆さん、全国の工場や工場主や、こういう中には仏教徒もいます、天理教徒もいます、キリスト教徒もいます、無神論者もいるはずです。それを一斉に神社に参拝するということに決めるのはいかがなものでしょう。これは一人一人の信仰に干渉、あるいは一つの信仰を強要することであって憲法違反ではありませんか。もし安全祈願をしようとするのであればならば、個々の信仰に従って祈るべきだと私は思います。ご訂正お願いします、というふうに、まあ、言うわけなんですね。それで、まあ、会場は騒然となっていくんですけども、結局神社に参拝しましょうという提言は、まあ、ボツになっていくわけですね。あのこういうところでノーっていうのはなかなか大変なことだと思います。でも、もう一回また危機が訪れます。それはあの昭和、16年のことだったんですね。この時に総理大臣をやった平沼喜一郎という方がいらっしゃるんですね。今の平沼武夫さんの養父ですね。総理大臣までやった人なんですが、この平沼喜一郎がとんでもないことを考えているというその情報が入ったんです。それはいわゆる平沼喜一郎がですね、戦勝祈願ということで、戦勝祈願でキリストの教会に、伊勢神宮のお札を飾ってそれを拝ませようということを提案するということがあの内閣の中で持ち上がりつつあるという情報が入ったんです。伊勢神宮の お札ですよ。それをキリストの教会で、拝ませるという、それであのその情報が、まあ、入ったんですね。で、五十嵐さんはそのことを後で兵庫県の知事になります、平沼喜一郎の秘書をしていた、竹若さんという人から、まあ、話を、聞いたりしてですね、この竹若氏にあの掛け合います。そしてあの、竹若さん、もしそんなことをしたならば殉教者が出ますよ。で、キリスト教徒の中でもクリスチャンでも戦地で一生懸命戦っている者もいます。その者たちが国のために戦っているのに、その、自分が礼拝しを拝む神を否定するようなことを政治の力で強要したら血が流れますよということを言ったら、竹若さんは最初は軽く考えていて、たかがお札じゃないですかって言ってたんですけども、だんだんそうではないと、キリスト教徒はクリスチャンは命を懸けてこれを拒否するであろう、殉教者が続出するであろう、しかもこの、クリスチャンは本当に心から皇室を敬い、また日本を愛しているそのクリスチャンが、こんなことのために殉教、愛国者であっても殺される、また自ら死を選ばなければならないという悲惨なことがあの起こりますよということを、大変な気迫で言ったら、竹若さんが、真っ青になってしまって、五十嵐さんは言いました。平沼さんがこれを正式に提案する前に言いなさいと言ってください。提案した後だったら平沼内務大臣の顔はメンツ丸つぶれだから、公にする前にどうか秘書であるあなたさん、あなたが止めてください、わかりましたと言って、竹若さんが公にこの案が出る前にあの、言ったものですから、平沼さんがそう引っ込めたということだったんですね。で、もしこれが現実になっていたならば、太平洋戦争中にクリスチャンに対する迫害はいろいろあったと思いますけれども、あのもっとひどいことになっていたんではないかなというふうに思います。 さて、今日の私の話というのは一つの実はテーマで話しているつもりなんですね。それはイエス・キリストは昨日も今日もいつまでも変わることがないということです。この神様ご自身が本当に恵みと慈しみの神様であるということを覚えたいというふうに思うんですね。最後に開きたいもう一箇所がございます。旧約聖書の呼ぶ記というところなんですけれども、呼ぶ記の一章というところなんですが、旧約聖書の呼ぶ記の一章というところですね。ページが850ページというところでございます。850ページというところですね。このヨブという人は中東切ってのお金持ちであり、また神を真実に信仰している信仰者でもあったんですが、大変な試練に遭います。10人の子供たちがいっぺんに命を失ってしまう。また莫大な財産が一夜にしてもぎ取られてしまう、という最大の、人生最大の不幸に出会うわけですよね。ところが、この時のヨブの言葉というのは意表をつくものであったんですね。一章の20節で上の段のところなんですが、この時ヨブは立ち上がり、その上着を引き裂き、頭を剃り、地にひれ伏して礼拝し、私は読み違えたんではないんです、地にひれ伏して神を呪いじゃなくて、地にひれ伏して礼拝しって書いたんですね。そして言った、私は裸で母の胎から出てきた、また裸で私は賢に帰ろう、主は与え主は取られる、主の皆は本べきかな。ヨブはこのようになっても罪を犯さず神に愚痴をこぼさなかったと書かれています。結局のところ私たちはいっぱいいろいろな財産を持っているようですが、死ぬ時には全部置いていかなければなりません。またいろいろ名誉や地位もあったとしても、それも死ということの前には全く無力です。赤ちゃんが丸裸で生まれるように、死ぬ時も丸裸のままで帰らなければなりません。実際のところ私たちが持っていると思うもののすべては神様から与えられているものです。そして時が来たならば神様は取っていかれるんだと。それが早いか遅いかの区別があるかもしれない、または一時的なものであるか、または最終的なものであるかということの違いがあるかもしれない。でも心に留めなければならないのは、私たちの命を司っているのは自分ではないのだ、神様なのだという、ここに信仰の告白があるんですね。で、呼ぶ記のこの言葉に五十嵐さんは非常に共感するんです。それは何回か迫養者のほとんど全財産が、もう奪い去られたという経験を通っているからですね。でもその時に、無一文になったような思いにもなりながら、また、神様から繁栄を与えられて天寿を全うして行かれました。この呼ぶ記の最後も呼ぶは、この試練に遭う以上の、遭う前の以上の、富と、また、素晴らしさを素晴らしい神様からの祝福をいただいて、天寿を全うしてこの世を去っていきます。何を言いたいのか、それはですね、私たちを見守ってくださっている神様がいらっしゃる。その方は昨日も今日も変わりたまうことがない方である。一時的にいろいろな試練や、また耐え難いと思われるような嵐のような出来事が来るんだけれども、でもその時こそこの神様により頼んでいく。そこには絶対間違いはない。そして神様はそこに豊かな祝福を用意してくださっているということを今日共に覚えさせていただきたいと思います。何しろ神様は私たちに命を与えてくださった私たちの親のような方なのであります。 その神様の前にイエス・キリストを通して立ち返る、まあ、この信仰に、五十嵐さんの生涯が私たちをですね、いざなっているというふうに、まあ、思えてならないわけでございます。今日もお話が予定よりも長くなりまして大変失礼いたしました。一言お祈りをして終わりたいと思います。恵み深い父なる神様、愛する皆様方が本当にお忙しい時間をやりくりしてこの集会に今日来てくださいましてありがとうございました。五十嵐さんというクリスチャンの人生を通して私たちは多くのことを教えられます。しかしその波乱万丈の生涯の中にあっても変わらないものは本当に神様のご真実であるということ、聖書の御言葉に頼るものを神様は絶えず方向修正をしてくださって間違いのない幸いとまた祝福の道に導いてくださるということを今日学ばせていただきました。人に頼りまた時の流れに身を委ねるときに私たちはその時はいいように思ってもかえって取り返しのつかないような面倒なことに立ち入ったりまた大きな過ちを犯してしまうこともあります。日本の過去の歴史を振り返るときに大勢の人がいいと言っているからということで迎合していったまた従っていった人たちは今本当に涙とともにその歴史的な大きな失敗と過ちを悔やんでも消すことができないその過ちを私たちは歴史の中で多くの方々がその後悔を持っているということを知りまた私たちもそのことを学ばなければならないことを教えられます。しかしなんと不思議なことでしょう、キリストにより頼んでいくときにどれほどのことがあろうとも神はまた七転び八起き立たせてくださるという本当に素晴らしい希望の神様であられて常識を超えた敵のために祈るまた神に全てのことを感謝するそのような人間の常識を超えた神の御旨全てを善と成したも神の御旨を信じるという単純な一筋の道を歩むことによって本当にびくともしないと思われたその試練を見事に超えていくことができる五十嵐さんの生涯を見て私たちは多くの励ましとまた示唆をいただくものであります。どうかまたこの生き方に習いまた五十嵐さんを支え養ったこの聖書の御言葉を私もさらに自分のものとして学びまた消化できますようにまた日々の力として聖書からの神様の御言葉をいただくことができるようにこれからもどうか導いてください。長い時間となりましたけれども皆さんが本当に真剣に耳を傾けて聞いてくださった幸いの時間と神様がしてくださったことを心から感謝しまたこの後の昼食豊かな肉の糧交わり心より感謝しイエス様の尊い名前によってお祈りいたします。アーメン。